こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資、今回もですね、楽しく淡々とお届けいたします。先日2月25日、アメリカのバークシャーハサウェイ社の株主への手紙、通称バフェットからの手紙、その2011年版が公開されました。今回はその内容を一部取り上げまして、楽しい投資ポッドキャストをお届けいたします。手紙の中でですね、取り上げられているテーマは多岐にわたるのですけれども、今回はその中からシンプルに一つ、このテーマを、取り上げたいと思います。すなわち金、ゴールドは魅力的な投資対象なのかということです。金価格は現在歴史的な高水準にあります。短期的には急落しているなどと伝えられますけれども、長い目で見てみればかなり史上最高レベルに高い水準にあります。2月25日に公開されましたバークシャーの株主に宛てた手紙、シェアホルダーレター、通称バフェットからの手紙においても、金に対する投資についてバフェット氏自身が言及していました。結論から言いまして、バークシャーハサウェイ会長としてのバフェット氏は、ウォーレン・バフェット氏は金に対する投資を好みません。ここから手紙について内容紹介に伴いまして、まあ、コメントも交えまして、私自身のコメントを交えましてご紹介申し上げます。ウォーレン・バフェット氏は投資対象としての金をこんな風にカテゴライズしています。すなわち、何かを生み出すことはないけれども、将来どこかの誰かが高く買ってくれるであろうことを期待して投資する資産、こういうカテゴリーです。なぜこのカテゴリーなのか、その理由に挙げていますのは、まず産業用としての用途が限られてしまっていること、そしてまたこちらが大事なんですけれども、再生産がなされない類の資産であること、ということです。この2つです。面白い例えをしているんですね。ご紹介します。世界中の金をすべて集めて、仮にですよ、集めてそれを溶かして、そして改めて固めた、まとめて固めたとしたならばどうなるか。サイズ的にはですね、一辺が21メートル強の立方体が出来上がることになります。この大きさどれぐらいかと言いますと、野球場の内野インフィールド部分にすっぽりはまる程度の大きさと想像してみれば分かりやすいかもしれません。重さにすれば17万トンに及びます。仮に1オンス1750ドルと仮定すれば、まあ、これはバフェット氏の計算なんですけれども、仮定なんですけれども、その価値は どれぐらいになるか、答えはですね、9兆6000億ドルとなります。これだけの価格のつく資産と等しいものとはどんなものだろうというふうに考えてみます。バフェット氏に言わせれば、アメリカにあるすべての農地およそ4億エーカーを丸ごと買収できることになります。で、それに加えましてですね、エクソンモービルという会社をも丸ごと買収できます。しかも1社ではありません。16社相当分のエクソンモービルをまとめて買収できてしまうということになってしまいます。さらに、驚くなかれといった感じなんですけれども、その上でなお手元には1兆ドルもの現金キャッシュが残ることになる、こんな風に、こんな計算になるんですね。ちなみにアメリカの農地というものは毎年、200億ドル相当の農産物を生産しています。で、エクソンモービルという会社は世界でもトップレベルに収益性の高い会社でして、毎年400億ドル程度の利益を、純利益を稼ぎ出す、会社なんですよね。で、一方それに対しまして、金、ゴールドはどうなんでしょうか。仮に金を100年間持ち続けたとしても、結局金は金でしかありません。子供を産んだりすることはありません。鉱物ですからね。ただそこにあるだけです。まあ当然のことです。で、バフェット氏はこんな風に言うんですけれども、もしあなたが 金をゴールドをこよなく愛する人物であれば、毎晩添い寝して愛撫することもできるでしょう。しかし金がセクシーな反応を返してくれることはありませんよねって、まあ、こういう表現、バフェット氏の、大人なアダルティな、まあ、アダルトなジョークでして、なかなかユニークですよね。まあいいでしょう。でですね、このように同じ価格の2つの資産群、すなわち、巨大な金塊、それとアメリカにおけるすべての農地プラスことの16社相当分のエクソンモビル、それに加えて1兆ドル相当のキャッシュ、この2つの資産群があるとして、あなたならばどちらの資産を選びますかというふうにバフェット氏は私たちに問いかけてきています。でもし私であればというふうにバフェット氏は続けます。生産的な資産であるところのビジネスや農地、不動産をこそ先行します、好みますよということをですね、結論として述べています。で、手紙の引用はこういったところですね。金の価格というものが現在、高いのか安いのか、その判断について、その判断を全世界の金をまとめて考えてみる。で、どれぐらいの価格がつけられているのかということを考えてみるっていう発想はですね、面白いなと個人的に思いました。実際読んでみればなるほど誰でも思いつきそうなものだなとはいうふうには思うんですけれども、恥ずかしながら僕自身はこんな発想は思いつかなかったんですよね。こういう発想には至りませんでした。やったことはといえば、せいぜい過去はどれぐらいの価格がついていたのかなというような歴史的な金価格の推移、そのチャートを思い浮かべる程度です。バフェット氏が毎年、株主に対して送っている手紙、書いている手紙はですね、僕程度の英語力でありますとなかなか読み解くのが難しいといいますか、困難を伴うものなんですけれども、辞書を引き丹念に読み進めていきますと、とても価値高い洞察が、あちこちに随所に込められているようで、読んでいて、ワクワクするような、心湧き立つような感覚を覚えたりします。で、もしかしたらバフェット氏が生み出した最も価値あるものというものは、バークシャー・ハサウェイという投資会社ではなく、彼が毎年株主へ、さらには全世界の投資家やビジネスマンに対して書き送っている手紙、これに記された言葉なんじゃないのかな、などということを考えるようになりました。で、もちろんバフェット氏という個人のですね、一個人の言動を盲信することはいけないことだなというふうに思っています。特定の人物への過度の依存心というものはやっぱり危険だなと思います。そのように努めて自戒しているつもりではあるんですけれども、自分を戒めているつもりではあるんですけれども、このバフェット氏、興味深い人物であることはやはり確かだなというふうに、毎年思わされますね。で、今回の手紙の中で世界中のメディアが一番大きく取り上げたのは彼の後継者問題についてでありました。しかし僕たち投資家にとりまして、学ぶべき大切なところというものは他のところにあるなというのが僕個人の、感想であります。で、すでに、弱い81歳のウォーレン・バフェット氏です。彼が元気なうちに一投資家として学べるだけ学んでおきたいなというふうな思いをさらに強くした2011年版のバフェットからの手紙でありました。まあ、こんなところです。とこのラジオをお聞きになってですね、ポッドキャストをお聞きになったリスナーの方からいただいたメッセージ、まあ、せっかくです、いただいて大変嬉しいので、ご紹介させてください。こんなメッセージいただきました。年始のラジオ放送を拝聴させていただきました。淡々とした分析とても良かったですよ。続きが聞きたくなり会員に登録させていただきました。楽しみにしています。東京都にお住まいの50代の女性の方からいただいたメッセージです。まあ、どうもお久しぶりですという感じの方で、何度かお仕事ご一緒させていただいた魅力的な方でですね、 こんにちは、お元気ですかという感じ、ところでございます。聞いてくださっているのだなということで、大変嬉しく思っております。またお会いできる、またお仕事などでご一緒できる日を楽しみにしております。あとはですね、一言、ポッドキャスト毎回楽しみに聞いていますというような、方からもメッセージ、こんなメッセージいただいております。で、一言でもですね、大変嬉しいんです。そのように言っていただけるとですね、とても励みになるんです。一体誰が聞いてくれているのかなというふうにたまにこう、思ったりする私なんですけれども、まあ、お送りしている本人が一番楽しんでいるので、まあいいかなとは思って配信しているんですけれども、実際にこのように言ってもらえますとですね、大変嬉しいので、どうもありがとうございます。本当に嬉しいですというところでございます。最後に、こんなメッセージもいただきました。トレンドが読めなくて困っています。読める方法があれば教えてください。私からもしアドバイスができるとすればこんな感じかなと思います。すなわちですね、株価などの市場価格というものは 短期間では特に気まぐれなものですので、僕個人としましては努めて見ないようにしております。株式投資に関して言いましたら、言いますれば、その会社の本質的な価値とはどんなものなのかなということに焦点を当てて考えるようにしています。で、一番の情報源というものは、その会社の決算情報、中でも有価証券報告書だなと、思っております。このスタイルはこの十数年間、私自身の中でなんですけれどもね、微動だにしておりません。財務諸表がベストな投資情報であると思っております。短期的なトレンドということであれば、株価の上下動、動きよりもですね、市場で取引が成立した売買の代金どれぐらいなのかなといったその規模、どちらかといえばこういったものの方が手がかりになるのかもしれないななどと思うようになりました。市場参加者の人々、多くの人々のですね、エネルギー、群衆心理といったものを感じます。しかしですね、短期における売買というものは、労を多くして実り少ないものだなと、これも常々、感じさせるところでありますので、あまりお勧めはしておりません。長い目で投資するというのが、特に株式投資についてはですね、長い目で、バイアンドホールドを堅持するというのが基本なのかなというふうに思っております。今回はこんなところでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所におきましては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には、不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターを配信しております。テーマは投資の感性を高めるであります。友の会の入会金、年会費は一切かかりません。コストゼロで、楽しい投資友の会にはご入会いただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、手続きを済ませることができますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回はこんな感じで、楽しい投資研究所のラジオ、楽しい投資ポッドキャストをお届けいたしました。では次回、お会いできるのを楽しみに、しております。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。